どうも皆さんこんにちは。ご無沙汰してます、片柳です。このポッドキャストは世界史 D と称しまして、私片柳のディズニー愛とそれにまつわる世界史っぽいネタを妄想あり考察ありでお届けする需要の見えないトークチャンネルでございます。初めましての方もそうでない方もよかったらゆっくりしていってください。配信は実に2ヶ月ぶりぐらいですね。はい、すっかり夏の暑さが本格的に、なってしまって、熱中症だの体調不良だの、まあ、頭痛、気だるさ、自律神経の乱れ等々ですかね。多分私も皆さんも、日々の生活に四苦八苦といったところかもしれませんけれども、まあ、この2ヶ月の間、私は何をしていたかと言いますと、東京ディズニーランドのブルーバイユーレストランに行ったり、20周年を迎えた香港ディズニーランドに行ったり、ファンタスティック4を見に行ったりですね、東京ディズニーランドホテルのシャウッドガーデンレストランに行ったりと。お前いい加減10秒20秒前ぐらいの前言撤回しろよって、言われるようなことをしていたわけなんですけれども、まあまあそれはそれとして、まあ仕事なんかに四苦八苦しているのも事実ではございまして、ただまあそうは言っても、大変なことはありつつも心にはハピネスをっていうやつですよね。はい、ということで、心にハピネスといえば今日は何のお話をしようかと言いますと、タイトルの通りミセスグリーンアップルの話をしようと思います。はいはい、分かってますよ、知ってますよ皆さん。私もね、れっきとした D 音ですから、ツイッター歴15年ぐらいの古参 D 音ですから、はい、昨今の東京ディズニーリゾートと、ミセスグリーンアップル、これを取り巻くファン同士のいざこざは100も承知しているわけなんですが、まあ、東京ディズニーリゾートの歴史においてですね、異例ともいえるこの3人組バンドとのコラボイベント、まあそれを見て見ぬふりしてやり過ごそうなんぞ、そんな甘っちょろいディズニーオタクをやっているわけでは私自身ないので、まあ本日はですね、同イベント開始から約1ヶ月経った今、残り1ヶ月の、ミセスコラボイベントの、まあ、見方、楽しみ方がガラッと変わるようなお話を皆さんとシェアしていけたらなと思っております。ただ本題に入る前に、一応断っておきますが、今回の配信でミセスがディズニーにふさわしいのかどうかみたいなやつとか、なんかディズニーがミセスを起用したのなんでだよみたいな、そんなくだらない議論をかますつもりはございません。で、逆に過度にミセスを優勝することもなければ、はたまた酷評することもいたしません。はい、私の配信はあくまでディズニーというあのエンターテイメントを学問チックに考察し、皆さんが気づいてないであろう、見落としているであろう隠れた楽しみを見つけ出すことが目的ですので、まあ、火花散らす毒舌配信をお求めの方はそっと、今アプリを閉じていただいて結構でございます。はい、というわけで、今ここに残ったリスナーの皆様、今夜もやかましい配信にお付き合いいただけるということで大変お待たせいたしました。本日はミセスグリーンアップルが東京ディズニーリゾートのために書き下ろした新曲、2025年夏の東京ディズニーリゾートを彩る楽曲キャリングハピネスのその歌詞について徹底考察していこうと思います。というのもつい先日ですね、ミセスのボーカルこと天才大森元貴が、某ラジオ番組でこんな発言をしていたんですね。小ネタをこの曲でたくさん私は仕込んでまして、それをディズニー好きさんに気づいてもらって大変嬉しいんですよ、とこんなことを言っていたんですね。もうこんなことを言われたらやかましディオタが顔を出す以外ないじゃないかということでして、大森元貴ドン引きのキャリングハピネス徹底考察、やっていきたいと思っております。そしてディズニーファンの皆様、そしてミセスファンの皆様、よければ、この配信を聞いてくれている間ぐらいはどうにか互いの手を取り合って、互いの素晴らしいエンターテイメント精神に拍手を送る気持ちでいてくれたら嬉しいなと思っております。ということで皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いします。ということで、早速ミセスのディズニーコラボ楽曲キャリングハピネスの考察に入っていくわけですが、 私基本的に音楽の知識はなく、歌も上手くないです。はい、便宜上ですね、この後、多少リズムに乗せて歌詞を口ずさむようなことをするかと思いますけれども、音程が違う、キーが違う、大森元貴はそんな声じゃない等々、私の歌自体にケチはつけないでくださいねということは先に断っておきます。はい、もうそういうコメントしてくる人がいたらもうね、ミセスだけに毒リンゴを送りつけますからね。はい、そこのとこよろしくお願いします。で、あとまだこのキャリングハピネスという曲、聞いていないよっていう方は、この配信の前でも後でも構いませんので、ぜひ聞いてみてください。その方がこの配信楽しめると思います。一応リンクも貼っておきますので、いい曲ですよ、皆さん聞いてみてください。では早速行ってみましょう。キャリングハピネス歌詞徹底考察会ということで、まずはまあもう冒頭第一節目からですね。この曲始まり、ハイファイまさにランデンポップ街中に響かせて乗っちゃってという始まりからスタートするんですけれども、ここですよ、この初手のフレーズ、もうこの最初の歌詞である種大森元貴のディズニーファンに対する宣戦布告ぐらいの勢いがあるなぁと私は思っちゃったんですけれども、まあ、どういうことかと言いますと、最初の歌詞なんてね、何気なくちょっといい感じのノリだなぐらいにしか多分皆さん聞いてないと思うんですけれども、この冒頭一発目ハイファイの部分これハイファイっていきなり言いますけど、正式にはですねハイフィデリティっていう英単語の略を、でして、音楽用語ではですねこれノイズとか、まあ、歪みみたいなのを最小限に抑えた音のこと、これをハイファイ、ハイフィデリティって言うんですね。まあ、つまり原音に忠実であること、もっと言うと元ある世界観を忠実に再現した音ですよというのがこのハイファイの意味するところでして、まあ、私が思うに多分世界中どのアーティストがディズニーとコラボするってなっても、あのディズニーという圧倒的な世界観を凌駕するような楽曲ものはできないと思うんですよね。で、今回ミセスないし大森元貴はそれを感じていたんじゃないかなと思うわけです。だからこそまずはミセスの曲である前にディズニーの世界、ディズニーの音を忠実に再現しますよと、それで僕たちの曲を聴いてくださいと、この一発目のハイファイの歌詞に暗にそんなことを言っているんじゃないかなと、私はこのハイファイで始まる歌詞にそんな思いが読み解けるんじゃないかなと考察したいわけですね。で、仮にそうだとしたら、なんかものすごいリスペクトと、まあ、エンターテインメント性にあふれた楽曲じゃないかな、そんな素晴らしい始まりの曲じゃないかなと思えるわけでございます。はい、いきなりですねまだ歌詞の序盤も序盤、ハイファイっていうたった一単語だけですけど、この調子でこの歌のキャリングハピネスという楽曲の全貌を紐解いていこうと思っていますからね。はい、皆さんどうか飽きずに聞いていてくださいで、まあそんな具合で本当にそういう意味があるかどうかも知らんわけですけれども、まあ、仮にハイファイっていうのにそういう意味が込められてるとして、続くはハイファイまさにランデンポップとなるわけです。これラウンドンポップというのも、まあ、なんだか軽いノリ、いい感じのグルーヴみたいに聞こえますけれども、ここはですねまさしく全ての始まり、ミッキーマウスのことを表現している歌詞で間違いないんじゃないかなと私は思っています。まあ、どういうことかというと、実はこのラウンド&ポップ、まあ、非常に語感はいいですけれども、特にねラウンド&ポップとして使われる英語表現はないんですね。で、これラウンドとポップの順番を逆にしてポップラウンドってなると、それはなんかちょっと顔を出すみたいな、ちょっくら寄っていくみたいな意味の英単語になるんですけれども、ラウンド&ポップだと、まあ、単にポップで丸いみたいな、そういう直訳的な英語の意味にしかならないですね。ただここでそのポップで丸いっていう表現、 まあ、もはや我々 D オタの脳内にはあの丸3つしか思い浮かばないというか、かのウォルト・ディズニーが全ては一匹のネズミから始まったというならば、多分ミセスの大森元貴も全てはポップな丸から音を奏で始めるんじゃないかなと思いたいわけです。だとしたら、ここでわざとポップラウンドじゃなくラウンドポップとした、その単語の使い方もなんだかおしゃれだなと思ってしまうわけですね。まあ、そしてハイファイまさにラウンドポップっていう軽快なリズムになっていくわけなんですけれども、まあ今までのその考察的にね、が仮に正しいとするならば、まあ、その軽快なリズムとは裏腹に、もしかしたら初手の、まあ、自己紹介的に天下のディズニー様に対する敬意が込められたすごい歌詞なんじゃないかなと、まあそんな風に聞いてみても面白いかもしれないなという、まず最初のフレーズでございました。はい。であとちなみにこれはネット上で見かけた考察なんですけど、このハイファイまさにランデンポップまでのところ、それぞれの英単語の頭文字を抜き出すとですね、ハイファイのハイのところで HI、 そしてラウンドのところで RO ってなっていて、つなげると HIRO ヒロになってるんですよね。で今回ミセスの楽曲が使われているアトラクション、ベイマックスの主人公がヒロっていう名前でしてね、その名前になっているっていう面白発見をしている人も、見かけましたね。はい。まあ偶然にしろ必然にしろ、まあこういうのがいちいち軽く鳥肌の、面白い歌詞だなというふうに思います。でそんな具合で、ハイファイまさにランデンポップ、街中に響かせて乗っちゃってと続きます。まあその後の街中に響かせて乗っちゃってという歌詞は、まあさほど考察する余地もないんですけれど、個人的にはですね、なんか昔のトゥーンタウンを思い出すようなフレーズだなと、思ったりしました。先ほどミセスの楽曲が使われているのはトゥモローランドにあるベイマックスのアトラクションと、軽く言いましたけれども、実はこのベイマックス、そしてお隣の美女と野獣のエリアができると同時にですね、長らくパークに存在し続けていたトゥーンタウンの大きなゲート、入り口のゲートですね、というのがなくなってしまったんですよね。で今はなんというか、そのトゥモローランドないし美女と野獣のエリアからなんとなくの地続きでこうトゥーンタウン、ファンタジーランドっていうところがこう続くような作りになっているんですけれども、まあ敷地のね面積の都合上仕方ないかとも思うんですが、まあ改めてこうして歌の中で街中に響かせてみたいに言われると、そっか、エリアを越えてかすかに音が聞こえてくる、トゥモローランドのベイマックスのアトラクションの音が違うエリアにまでかすかに聞こえてくるみたいなのも、まあ新しいパークのあり方なんだなと思えるような気がするわけです。はい。で少なくともベイマックスのアトラクションのあの音楽がですね、まあわずかながらに美女と野獣のあの街に聞こえてくる様はですね、ある種皮肉めいてもいながら、なかなか今の現実に即した東京ディズニーランドの、を表現したね、うまいフレーズだなと、個人的にはちょっとニヤッとしてしまいますよね。はい。実際、美女と野獣の街からトゥモローランドに向かって歩いていくとき、ベイマックスのアトラクションの曲がこう聞こえてくると、自然と体を動かしたり、こう手を挙げて、その音楽にもう乗っちゃってくる人、少なくないなと思うんですよね。私もそうですけど、はい。エリアの世界観がみたいな、そういう気持ちもありつつ、いいやん、なんかそれぐらい音に乗って楽しんでいこうぜみたいな気持ちにもなるという、そう思うとですね、こう本当に今の東京ディズニーランドを見事に言い得た歌詞なんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、そんなわけでこのペースで話していったら一体配信時間が何分になってしまうことやらと思いますが、ようやくイントロ部分の、ラストになってきます。続くはですね、心にはハッピネス、私は今日も乗せてるって続くわけですね。これはもうこの楽曲の一番中心となるフレーズ、歌詞の部分ですね。心にはハッピネス、私は今日も乗せてる、シンプルにいい歌詞やん、何ってなったのは多分私だけじゃないと思いますけれども、 この表現、心にはハピネスっていう、これね、リオタ的にはどうしたって今から10年ちょっと前、30周年の時のハピネスイズヒアを思い起こしてしまいますよね。はい。ちょっとすいませんね、だいぶディオタに、ディズニーランドオタクに寄せた話になりますけど、はい、でもちろんね、もっと長いディズニーの歴史的に見れば、このハピネスっていうのもそもそもは本国カリフォルニアアナハイムのディズニーランドリゾートのキャッチコピーで The Happiest Place on Earth、 地球上で最も幸せな場所という、このフレーズから今日世界中のディズニーパークでハピネスっていうのが一つのキーワードになっているわけですけれど、中でも東京ディズニーランドの30周年で幕開けたハピネスイズヒアというショーおよび、その楽曲はですね、未だにファンの心に根ざし、いつ思い返してもいいパーク体験だったなぁと多分皆さんしみじみできるはずなんですよ。私はすごい好きだったんですよね、30周年のイベント、はい、で特に当時私が最も印象に残っていたのが、夜の花火の、楽曲でして、夜花火がこうバーンって上がる時にミッキーマウスがですね、みんなのハピネスがここにあるよっていうセリフを言って、ドーンと夜空に花火が上がるっていう演出をしていたんですよ。子さんのディズニーオタクの皆さん覚えてますか？あれね、ハピネスがここにあるってミッキーが言って、もうそれだけですごい勇気をもらえていたわけなんですけれども、まあ、あれから10年以上が経ってですね、今キャリングハピネス、ハピネスを運ぶ、ハピネスを携えるというフレーズでなんかこうパークが彩られているの、なんとも感慨深いものがあるなと思うわけですね、はい。まあ、そうか、この10年の間でパークも時代も、ね、いろいろ変わったけれど、ハピネスがここにあると言われたその時から、私たちはずっと心にそのハピネスを乗せ続けていたのかというふうに、まあ、思える素晴らしい歌詞だなと思うんですけれどもね、はい。お前の想像力というか妄想力やばいなっていうリスナーの声も今聞こえてきそうですけれども、いや私はここがサビに持ってこられるのなかなかずるいな、いい曲だなと思いましたね、はい。でしかもさ、このボーカルの大森元樹って今28歳とかなんでしょ。あれ、私とあんまり変わらないんですよ、年齢が。そう思うとね、やっぱりこのぐらいの年代、30手前ぐらいの我々の世代からすると、多分一番思い入れが強かったディズニーランドってやっぱりその30周年の時ぐらいだったんじゃないかなと思うので、こうそこが引き継がれているっていうのは、なんというか、同世代的には嬉しくなるポイントだなと思いますね、はい。まあ、さらにベイマックスの物語を踏まえるとですね、あのマシュマロのようなケアロボットベイマックスっていうのは、ちょうど胸のところに、心の部分にですね、ヒロないし兄のタダシが作ったメモリーカードが実際に搭載されて載せられているわけなんですね。まあ、つまりここで言う心にはハピネス、私は今日も載せてるっていうフレーズはですね、ある種ベイマックスの、そしてヒロ視点の歌詞でもあるように思えて、もうダメですね、こういう表現、本当にもう思い出すだけで泣いちゃうっていう。まあそういういろんな考察の余地ができる、そして非常に面白い奥深い、フレーズ歌詞だなと思いますね、はい。さて、まあそんな感じでここまでで結構すでにいい配信時間になってはきているんですけれども、この後 A メロ以降、もうちょっとテンポよく考察いっていきますね。さあ続く A メロこうなっています。駆け出したドリーム、私はフリーダム、今泳いで陸と海を結んで大合唱。ここはもうさ、変な話、どんなディズニー作品すらも連想できる綺麗なフレーズだなと思うんですよね。駆け出したドリーム、私はフリーダムって、もうなんか逆に皆さんだったらどんなディズニー作品がこの歌詞から浮かびますかって問いたいくらいなんですけれども、まあ、今回ミセスの楽曲がメインで使われているベイマックスを撮ってみたらですね、 最愛の兄ただしを亡くして、まあ、失意のどん底にあったヒロがですね、ベイマックスの突然の外出を駆け出して追いかけていって、そして一つの夢を見つけ自由を手に入れるっていう物語ですし、まあ、私がこの歌詞を聞いた時、まず真っ先に浮かんだのはアラジンでしたね。映画冒頭、コソ泥だったアラジンがアグラバーの街中を駆け出すところから物語が幕開けて、最後にはランプの魔人ジーニーをフリーダム、自由にするという、まあ、最高の物語であるわけですよ。まあ、そういったいろんなディズニー作品のこう物語の全体像みたいなのがふわっとこう読み上がるようなこう歌詞だなと思いますね。そして今泳いで陸と海を結んで大合唱、これはもう脱帽ですよね。よくぞこの歌詞を作ってくれたっていう本当個人的には、私はこのワンフレーズでこの曲がすごい好きになったんですけれども、陸と海を結んで大合唱って、こんなのもう東京ディズニーリゾートが一つになった決定的瞬間と言って過言ではないんじゃないですかと思うわけですね。東京ディズニーランド、そして東京ディズニーシーというあまりに美しすぎる両パークがですね、音楽で一つになる、もう東京ディズニーリゾートって偉大やんみたいな、よくわからん感想になってしまうんですけれども、まあ、ディズニーランド開園から42年、そしてディズニーシーが、今年24年ですかね、それぐらい経つ今、まあ、東京ディズニーリゾートとしてのブランドが一段と輝きを増すような演出歌詞、これはもう私も一パークファンとして非常にいい嬉しいフレーズだなと思いましたね。で、実際東京ディズニーリゾート初の両パークを自由に移動できるチケット、パークホッパーチケットというのが、利用可能になったのも今年の夏からですし、まあ、なんかこうそういったところも含めていろいろとうまい歌詞で、そしてこう多分先々これからの将来後で振り返ってこの歌詞を聞いても、あ、そういえばこの時から両パーク一気自由になったんだよなみたいなことをちょっと思い出す、そんな、オタク的視点から見た面白い歌詞だなと言わざるを得ないという感じですね、はい、さあそして続く歌詞、こんな感じになっていきます。そして太陽の下で手を取って踊りましょう、忘れたくない今日抱きしめていようです。そして太陽の下で手を取って踊りましょうって、もうここもさ、いろんな解釈ができるなと思うわけですよ。まあ、またもやね、ディズニー作品に、当てはめて考えるならば、広大なジャングルの舞台、ライオンキングで動物たちが生き生きと歌い踊るシーンみたいなのも、この太陽の下で手を取って踊りましょう、浮かび上がるなと思いますし、もっともっと変態的な考察をするならば、これはもうラプンツェルのことを言ってるんじゃないかなと思うディズニーファンもきっと少なくないと思うんですね。はい、皆さん思い起こしてください。ラプンツェルとユージーン、この2人が初めて手を取って踊るシーンというところ、この時ですね、これラプンツェルに登場する王国、コロナ王国という名前の城下町で、このダンスシーン行われるんですけれども、あの国のシンボルマークって紫の背景に太陽のマークが書かれてるんですよね。はい、でその太陽のマークがたくさん掲げられた広場でラプンツェルとユージーン2人が踊ったことを考えると、あれ、この太陽の下で手を取って踊りましょうってもしかしてそういうことって思わないこともないなと思いますね。まあ、もし仮にそんなところまで想定して、考えてこの歌詞作られているんだとしたら、ちょっとこの配信以上に気持ち悪い歌だなと思いますけれどもまあでもそれぐらいこういろんなディズニー作品のやっぱり考察ができるフレーズだなと思いますね。で、そして続くは忘れたくない今日を抱きしめていようっていう歌なんですけど、ここに来てさ、こんだけ散々今までの歌詞フレーズでディズニー要素満載でやってきたのに急にミセスっぽい歌詞入れてくるやんって私は思ったんですけれども、リスナーの皆さんどうでしょうか やどうだろうな、ディズニーっぽいっちゃディズニーっぽい歌詞にも聞こえますけど、忘れたくない今日とかね、なんかそういう言い回しは何ですかね、昔のディズニーリゾートのコマーシャルとかでありそうななんかフレーズ、ね、特にお泊まりディズニーのね、CM とかで夢の続きが見られる場所みたいな、表現をしてましたけど、なんかそういうニュアンスをすごく感じる一節でもあるなと思いつつ、ただここで、まあ、その抱きしめていよう、忘れたくない今日を抱きしめていようっていうのはなんかね、ディズニーというよりミセスらしい表現だなと私は思います。はい、そうですかって話でしかないんですけど、なんかね、この忘れたくない今日を抱きしめていようってめちゃくちゃミセス節な感じしません？はい、ちょっとミセスファンの皆さんもし聞いていたらぜひ賛同を得たいところなんですけれども、もうなんかこう回りくどいけどなんかこう言い得てみようみたいな、うまい表現だなと思っちゃうんですよね。はい、でここちょっとね、もっと言うとこれがタイトルのキャリングハピネスに最もかかってくるところかなとも思っていて、先ほどお話しした通り、仮に10年前のそのハピネスイズヒアっていう楽曲からの、まあ、伏線回収みたいな歌だったとしてですよ、歌だったとして、この10年私みたいな変態 D オタはもう数え切れないほどパークに足を運んでいるわけですよ。で運んでるわけなんですけれども、その全ての思い出、全ての出来事、全ての今日というのをもう誰よりも楽しんで、確かに抱きしめ続けてきたという気持ちなんですよ。辛かった、あの時も楽しかった、あの時もいろんな思い出がディズニーリゾートと共にある。でそういうのを総じてそれぞれの思い出になんて名前をつけようかなと思ったら、やっぱりもうハピネスでしかなくてですね、そうしてまたディズニーランドと一緒に成長していく自分があるような気がする、とそういうふうに考えると、なんかですね、こうディズニーと共にこういろんな思い出に振り回されていた人ほどこの歌詞、この歌がぶっ刺さるような気がしていて、そういう人のちょっとまあ言うなれば変なところもっと言えば愛すべきところというのをこう巧妙に突くのが、やっぱミセスうまいなと思いますし、そういうところまでをなんかこう想像してあえてここを抱きしめていようっていう表現にしたんじゃないかななんて、まあそうしたらもう完全にやられたと思うわけなんですけれども、まあそんなことをちょっと思い起こされるようないいフレーズだなと思いますね。はい、まあ、ちょっと個人的な感情高ぶって話しましたけど、まあもう少し単純な考察をするならば、単に、ベイマックスのね、あのケアロボットとして温かいハグをするっていうのが結構映画の中でも重要な表現だったりするんで、まあそういったところをちょっとこう考慮して、参考にして抱きしめていようっていう表現を使ったのかなとも思いますけれどもね。はい、ただせっかく考察するんだったら何でもいいね、こう飛躍して考察したいじゃんというところで、はい、少々感情論的な話もしましたけれど、まあそんな感じですね。はい、そしてようやくサビに向かっていきましょう。ここからのフレーズこうなっています。ライト、ライト、ライドを繰り返して大きな空へ、僕だってそう、そしてフライフライフライ、心にはハピネス、みんなで今日も乗せてる、といくわけですね。いいですねいいですねっていう、もう考察でも何でもないただの感想を述べてしまいますけど、ただなんかこの辺のサビの部分、やっぱねちょっとこう一昔前の夏ディズニーみたいなものを彷彿とさせる、いい意味であんまり小難しいことを言っていないサビだなと思って、個人的には非常に好きです。でそしてライドライドライドの繰り返しに対してフライフライフライっていう繰り返しをするところなんかはもうまさにピーターパンの You can fly, you can fly, you can fly を暗示しているような感じもしますし、A メロの部分で 陸と海を結んで大合唱っていう歌詞がありましたけれども、陸と海って言った後にですね、サビの部分でこう空へっていう、こうパーンと突き抜ける感じ、これはねもうまさにそれこそミセスのこうお箱みたいな、青と夏とかライラックみたいな、あの歌のこう突き抜ける若さみたいなものを、感じるなというふうに思って、いいサビだなと思いますね。でただここも少し、D オタのやかましい D オタ的な、ね、見方をするならば、東京ディズニーシーで長らく閉鎖されていたハンガーステージ、ロストリバーデルタにある、ショーの舞台ですね、ハンガーステージが今年7月に全く新しいショーを引っ提げて復活したんですね。これまで、ミスティックリズムという神がかったショーを上演していた後、まあ、しばらくはアウト・オブ・シャドー・ランとかソング・オブ・ミラージュとか、まあ、まあ悪くはないけどっていう感じのショーが継続しておりましたけれども、ここに来てですね、ドリームステイクフライトという、素晴らしいショーが幕開けた急にオリエンタルランドは底力を見せてきたわけなんですよ。でまあこれ、まあ、ここに来てなんかその空、舞台、飛行機、飛ぶみたいなことを、まあ、なんかこうキーワードにショーが始まったなと思うわけなんですけれども、考えてみると、そういえばこのところの東京ディズニーシーはですね、ソアリンファンタスティックフライトのオープンを皮切りに、まあ、今第8テーマポートとなったファンタジースプリングスにおいても、まあ、ピーターパン舞台にして空を飛んでたどり着くネバーランドが表現されていたり、そして今回はですね、あのドリームステイカーフライト、上演が始まったりで、極めつけは今回このミセスの楽曲でサビの部分で大きな空へという、空へ向かっていくという歌詞を入れてくる。なんかA メロでは陸と海と言っていたのに、サビに来て急に空空空、そしてディズニーシーのなんか新エリアとかを見ていくと、やたらと空を飛ぶとか、なんか宙に舞うとか、そういったことを表現しているアトラクションやショーが多いなと思ってくるわけですね。はい。で何年か前にオリエンタルランドはディズニーランド、ディズニーシーに次ぐ第3のテーマパーク、ディズニースカイみたいなことを、言っていたような、言っていなかったような、なんとやらみたいな、感じのことを思いますけれども、まあこの辺はちょっとあまりにも考察が飛躍しすぎるので一旦割愛させていただきますねということで、ひとまず、ここまでが前半戦、A メロからサビまでの考察でございました。一旦休憩のお時間挟みまして、続く後半戦も引き続きキャリングハピネスの歌詞考察をお届けしていきますので、ぜひこのままお付き合いいただけると嬉しいです。では早速後半戦、2番以降の歌詞も、この調子で考察、もう考察っていうかただのなんかもうおしゃべりですよね、はい、雑談進めていこうと思います。2番以降こんな感じで進んでいきます。イエーイ、いつまでも絶え間なく流れる、ふう色とりどり踊りに委ねてみる、ただいるなら、それだけでもいいから、体中私の宇宙に夢中という感じですね。ごめんなさい、全然音程も違うしリズムも違いますよ、はい、分かってますけど。でこんな歌詞あったっけって思うリスナーの方もいると思うんですけれども、はい、それもそのはずですね。今日お話ししているミセスの、このキャリングハピネス、ディズニーコラボ楽曲はですね、東京ディズニーリゾートバージョンというのと、通常のシングルバージョンという2つが存在しています。で、ディズニーリゾートバージョンにはですね、乗ってこない歌詞っていうのがいくつかあって、で、フル尺で聴けるのはシングルバージョンなので、ぜひ、まだ聞いていないって方はこのフル尺の方を、聞いてみてほしいなと思います。でそうするとこのちょっとね、ラップ調の、先ほど話したいつまでも絶え間なく流れる、色とりどり踊りに委ねてみる、ただいるなな、それだけでもいいから、体中私の宇宙に夢中っていうフレーズが、入っていきます。でこれ、まあ、一番のサビ終わり、少しラップ調の歌詞になってるわけなんですけれども、 ここはね、もう直近の40周年のイベント、その時の小ネタが盛りだくさんな歌詞かなと思いますね。はい、先ほど1番の部分では30周年の時のハピネスイズヒアというところ、その小ネタ、伏線回収みたいな、考察をしましたけれど、ここではですね、今から2年ほど前に迎えた東京ディズニーランド40周年のドリームゴーラウンドといったイベントのネタが散りばめられてるんじゃないかなと思いますね。で、この40周年ドリームゴーラウンドが何だったかというと、コロナ明けの、非常に華やかなパークが舞い戻ってきた感覚、それを結構象徴しているような、イベントだったかなと思いますね。で、特に目玉となったのは、今も継続してディズニーランド内で行われていますけれども、ハーモニー・イン・カラーと呼ばれるパレードなんですね。このパレード、七色というのをキーワードにですね、非常に色とりどりな、色鮮やかな衣装とダンスっていうのが、開かれていて、で、中でも、その時代の変革を象徴するかのごとくですね、それまでの王道なディズニーキャラクターたちがフロートを飾ると、王道なキャラクターたちがフロートから降りて、比較的新しいキャラクターとかマイナーなキャラクターが逆にフロートを飾るという、すごいこう新しい展開を見せてくれたパレードでもあるわけなんですね。実際にね、白雪姫とかアリスが地面を練り歩いて、逆にシュガーラッシュとかベイマックスとかズートピアっていうのがフロートに上がったパレードなんで、これは確かに時代が変わったなと思わざるを得ない、そんなパレードでした。で、そんな中、ファンの間で密かな盛り上がりを見せたのは、この七色というカラフルさの表現として、ポカホンタスがフォーカスされたところなんですね。結構マイナーな、ディズニーにとってはマイナーなキャラクターですけれども、ポカホンタスがこの40周年の時には結構フォーカスして、登場してくれました。で、実はこのポカホンタス、その有名な楽曲の一つにカラーオブザウィンドという曲があって、その名の通り色鮮やかな風というのを表現している歌なんですけれども、このパレードの中でもこの編曲、そしてフロートの豪華さっていうのが、際立っていたなと思います。で、ちょっと話が逸れたんですけれども、ここでミセスのキャリングハピネスに戻ってきますと、そのラップ調のところ、いつまでも絶え間なく流れる色とりどり踊りに委ねてみるっていう、ここのフレーズですね。おそらく色とりどり踊りに委ねてみる、ただいる7っていうフレーズのところは、なんならその40周年のパレード、ハーモニー・イン・カラーの歌詞そのまんまじゃんっていうぐらいの、かなり寄せた表現だなと思うんですけれども、気になるのはその前段、いつまでも絶え間なく流れるっていうところなんですよね。これ正直今回の楽曲の歌詞の中で一番なんか歌詞の意味が不明というか、歌詞同士のつながりがすごく不明確な、結局ね、いつまでも絶え間なく流れるっていう、何が流れてるねんっていう、歌詞なんですけれども、これがですね、実は先ほどご紹介したポカホンタス、実はこの映画の、始まりって、絶え間ないリズムのようにというタイトルの曲でポカホンタスって始まっているんですね。この曲はですね、自然とともに共存するネイティブアメリカンの暮らしぶりを歌った歌でして、その大地であり、もっと言うと自分たちが住む地球というのに敬意を払う姿勢というのが表現された歌なんですね。で、さらに言うと、このオープニングの曲があるからこそ、その後劇中で歌われる先ほどご紹介したカラーオブザウィンドっていう曲が生きてくる。なぜ彼女たちはただその吹く風に対して色とりどりの見方ができるのかみたいなところにつながるわけなんですね。なんで非常にマイナーな一曲でありつつ、かなり重要な意味を持つ歌、それがポカホンタスの冒頭、絶え間ないリズムのようにという歌なんですね。したがって、ここでもし仮にミセスがこの40周年のパレードを意識した歌詞だったとして、その前段にポカホンタスのメッセージを持ってきたとしたら、なんかこのチューブラリンに見えるよくわからないラップの歌詞もかなり味わい深いものなんじゃないかなと思うわけですね。果たしてそこまで本当にこう考えてこのフレーズを入れたかどうかは分かりませんけれども、ただ 急にいつまでも絶え間なく流れる、色とりどり踊りに委ねてみる、何が流れたんって思いますけどね、はい、この辺ただちょっとやっぱりどうしてもこのポカホンタスの雰囲気、40周年の時のパレードの雰囲気、まあ、そういうところが汲み取れるような歌詞じゃないかなと思うわけです。でそして続く歌詞ですね、それだけでもいいから体中私の宇宙に夢中という、まあ、ここは結構かなり韻を踏んだ、言いたくなる感じの歌詞になるわけなんですけれども、まあ、ここで言う私の宇宙っていうのは、まあ、やっぱり人それぞれ、持つ個性的な世界観だったり価値観、まあ、あるいは心の中の空間みたいなところを指す比喩だと思いますけれども、まあその前段のラップを踏まえるとですね、そうやって自然と共存することで様々な色を感じられるようになる、そしてその自分だけの色に夢中になれるっていう、こういう表現につながってくると、読み解けるとするとですね、まあ、つまりこれってやっぱり東京ディズニーリゾートが言うところの夢が叶う場所みたいなところに、まあ、つながるのかなと思いますね。で東京ディズニーリゾートは、まあ、そういったところを全部網羅的に夢が叶う場所と一言で表現しますけれども、この端的なキャッチコピーを大森元貴風に言うと、いつまでも絶え間なく流れる、色とりどり踊りに委ねてみる、ただいる、それだけでもいいから体中私の宇宙に夢中っていう表現になるんじゃないかと思うわけですね。はい、まあ、やかましいギターボーカルの、彼が作った歌詞をやかましいオタクが考察すると、まあ、こんなにもやかましいオンパレードの配信になるかなと、今皆さんそう思っているかもしれませんけれども、はい、まあ、ここまで聞いてくれたんだ、ぜひ最後まで言ってくださいね、はい、そして続く B メロ、はい、お月様の下で手を取って願いましょう、そしてまた忘れたくない今日を抱きしめていようという歌詞につながるわけです、まあ、この辺は一番の歌詞と対になっている感じではございますけれども、まあ、ディズニーの鉄板ネタ星に願いよといったところを、まあ、うまいこと踏襲している歌詞、お月様の下で手を取って願いましょう、ここにつながってくるかなと思いますね。ただこれもですね、そのディズニーの星に願いよっていうところだけだと、なんかどうしても一人ぼっちの夜みたいなところの雰囲気を感じてしまいますけれど、ミセスが歌うこの曲だとですね、お月様の下で手を取ってって歌ってくれる時点で、なんかこの歌詞に登場する誰かはですね、一人じゃないんだなということがわかるわけですね。誰かと手を取り合っているんだっていうことがすごく、伝わってくる歌詞、まあ、詰まるところこの曲ってどこを切り取っても全部ハッピーエンドの延長線上みたいな、そういう表現に満ちている曲だなと、個人的には思うんですね。忘れたくない今日を抱きしめていようっていう歌詞もそうですけれど、なんかもう忘れたくないほど楽しかった今日というのがすでにあるんですよね。その先でそのハッピーエンドをずっと抱きしめていよう、お月様の下でまだ手を取り合っていようっていう、なんかこうそういう美しさがこの歌にはあるなと、思いますね。大変良きな歌でございますそして後半戦の畳みかけ、繰り返しのサビの部分に向かっていくわけなんですけれども、未知なる場所へ、私だって君だって、いつしか置いてきた大切な宝を探しに行こう、宝物を探しに行こう、思い出しに行こう、届かない思いがあるって知れたから、夢のような時間を抱きしめて、というふうにつながっていくわけですね。まあ、一見すると非常にありきたりな歌詞なんですよ。でしかもなんならもあまりにありきたりだし、かつまっすぐすぎて、なんかもうディズニーっていうより日朝のオープニングかって思うぐらいの、まあ、眩しさがある歌詞なんですけれども、このラストのサビに入る前の、部分ですね、ここはちょっと東京ディズニーリゾートという場所視点で考察してみたいなと思います。でこれは改めて言われると確かにと思う人もたくさんいるかもしれませんけれど、ディズニーランドという場所は、その創設者ウォルト・ディズニーの理念によってですね、人々に非日常をもたらす4つのテーマに沿って作られているテーマパークなんです。でこの4つというのは、冒険、ファンタジー、未来、そして歴史なんですね。私自身もこの4つのテーマが非常に、気に入っているんですけれども、どうにもこのテーマが先ほどの歌詞に全て合致するように私は思えてならないわけ なんです。もう一回振り返っていきますと、未知なる場所へ、私だって君だってという歌詞、まあ謎に満ちた場所はいつだってワクワクしますよね。はい、知らないことは楽しいこと、というところを鑑みると、一つ目のテーマ、ここの歌詞は冒険を表現しているんじゃないかなと。その冒険心を私だって君だってと歌っているのかもしれないなと。そして続くは、いつしか置いてきた大切な宝物を探しに行こう、思い出しに行こう、あれはいつの頃だったか、学びはいつも過去の出来事からしか生まれないなと思いますよね。2つ目のテーマ、ここで歴史ですね。歴史を探しに行こう、思い出しに行こうと言われている、そんな歌詞なんじゃないかなと思います。そしてさらに、届かない思いがあるって知れたから、この歌詞なんかはもう明日のことは誰にも分かりませんと、不安だけどそれでも、明日があるから今日頑張ることができると言われているような、そんな歌詞に聞こえますね。3つ目のテーマ、未来、未来があると知れることはなんて素晴らしいことなのかと、そんな風に読み解けるような気もします。そして最後、夢のような時間を抱きしめて、まあ、先ほどまで申し上げた冒険、歴史、未来、こういったものすべてはですね、夢を描くことからすべてが始まるわけですね。ここで4つ目のテーマ、ファンタジーも、綺麗に網羅されるわけです。夢のような時間っていうのは、まあ、全てが思い通りになっている状態のことではなく、いろんな冒険だったり歴史とか未来に思いを馳せることができる、その時間のことを言うのかもしれないなと、そう思わされる素敵な歌詞だなと思いますね。はい、まあそんな感じで、だいぶいい感じにこのまま締めに向かえそうなんですけれども、そういうディズニーリゾートの4つのテーマみたいなところもうまく含んだ上で、ラストのサビもう一回繰り返すわけです。大きな空へ、僕だってそう、心にはハピネス、みんなで今日も乗せてる、一番からの繰り返しではありますけれども、やっぱりここでも心のハピネスをみんなで乗せてるというのが温かくていいなと思いますね。そしていよいよ迎えるラストフレーズ、ここで頭の歌詞をもう一度持ってきています。ハイファイ聴いてる、ランデンポップ街中に響かせて乗っちゃって、ワンツースリーで幸せを体全部使って乗せちゃって、で最後、世界はハピネスで満ちてると、こうやって歌が終わるわけですね。まあこの最後のフレーズなんかは特に一番のサビと大きく変わらないので、先に申し上げた通りではございますけれども、まあ、唯一ですね、ハイファイの後がまさにではなく聞いてるというフレーズにわずかに変わっているんですよね。まあ、繰り返しのサビではありますけれども、こういったところがちょっとだけ変わっているところが、なんとも、ね、ミセスらしいこう小ネタ満載の歌なような気がしてきますね。でこれなんで聴いてるってここで変えるのかなと私も思いましたけれども、やっぱり本曲がメインに使われているのはあくまでベイマックスの世界観なんですよね。でそこでこのラスト、微妙な変化ではありますけれども、キャリングハピネスという曲をディズニーの元ある世界観に忠実に歌い上げた先、このラストで人の心に聴いてると表現してくるあたりが、やっぱり、ベイマックスのケアロボットとしての側面を的確に表現してくれている歌詞だなと、しみじみできる絶妙な変化だなと思いますね。そして最後の最後、世界はハピネスで満ちてると断定して終わってくれるところ、これが、まあ、ミセスの最大の強さであり優しさだよなと思わされるところだなと思いますね。まあ、どの曲の何がとは言いませんけれども、実は私自身ですね、過去に、とても愛しいことだとか、この愛を歌い続けるとかっていう、曲の最後に力強く断定してくれるですね、ミセスの、ないし大森元貴の曲に何度か、救われたことがあります。でこのこういう断定してくれる良さって、まあ、某スーパースターがですね、いつの日かみんなのハピネスがここにあるよ、ははって鮮やかにこう言い切ってくれたことの、その嬉しさと、まあ、非常に近いものがあるなと、感じるわけです。 世界はハピネスで満ちてるっていうこのフレーズ、まあ、こんな時代にですね、こんな綺麗事を一切の嫌味なく美しく歌い上げてくれるというだけで、まあ、ディズニーとのコラボが決まった理由は十分すぎるかなと、私なんかはこの曲を聴いてそう思いました、はい、とそんなところで今回の配信もぼちぼち終わりに向かっていこうかなと思います今日は異例のコラボイベントともいえる、ディズニーとミセスグリーンアップルの、グリーンアップル夏ディズニーより、その楽曲キャリングハピネスの歌詞考察会でございました。ここまでお付き合いくださった皆様大変ありがとうございます。まあ改めてではありますけれども、リスナーの皆様は今回のコラボイベントどう、見ているんでしょうかね。まあ、そもそもディズニーは大好きだけどミセスは嫌いだみたいな感情を持ってる方がいたら、もうそれはもう本当にお気の毒にとしか言いようがないんですけれどもただまあなんと言いますかね、演じる側、夢を与える側がどうやったら楽しんでくれるだろうなと、積極的に考えてくれているのであれば、我々ゲスト側、夢を享受する側はですね、どうやったらもっと楽しめるんだろうというのを考えて叱るべきじゃないかなと、私なんかはそう思っているところがあります。もちろん楽しみ方は人それぞれで、ね、いろいろあっていいんですけれども、ただもしその楽しみ方の一つに私のこのポッドキャストなんかが生きてくれたら、ね、嬉しいななんて思っているところで、今日の配信終わりにしましょう。今日はミセスのキャリングハピネス徹底考察会、私の感情垂れ流し会でございました。ミセスのコラボイベント、東京ディズニーリゾート9月の15日までやっているそうです。ぜひ皆さん心にハピネスをたくさん携えて一緒に夏ディズニー楽しんでいきましょうね、はい、それでは今日はこの辺で終わりにしましょうかね。はい、それでは、ここまで聞いてくださったリスナーの皆様ありがとうございます。世界 CD お相手は片柳でした。また次回ハピネスで満ちた配信でお会いしましょう。それではバイバイ。